どうも岩崎です。
僕たちは金が欲しいんじゃない、安心と信頼が欲しいんだ。池田です。
世の中全部歌にしろ、歌にラジ、よろしくお願いします。
今回は、野良大学の特別編ということでですね、皆さんとぜひ一緒に考えていきたい、そういう時間を取っていきたいなというふうに思っています。今混迷な時代ですね、はい。この時代の中どうやって生き抜けばいいか、でもここで考えてほしいのは、生き抜くというのは自分一人さえ良ければいい、そういうことなのかということなんですね。我々っていうのは個人の生き物、人間という生き物でもありますけど、社会的動物でもあると思うんです。つまり我々は一人では生きていくことができない、そういうふうな我々が一体何ができるのかということを改めて今自分に問う時代ではないか、そんなふうに僕は思うわけなんですね。今回はこのようなことを考える上においてですね、コメンテーターとして岩崎さんをお呼びいたしました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回は野良大学ということでですね、皆さんが今考えていきたい、自分たちがこれからどうしていけばいいのか、そして、もしこの後ですね、我々が生き抜いた後どうしていけばいいのか、確実に我々には未来が来ます。この未来についてどうやって立ち向かっていけばいいのか、もうもはや我々がいた時代ではありません。これから新しい時代が来ます。この時代に向けて僕らがどうやって立ち上がっていけばいいのか、私たちがどこを見ていけばいいのか、そういうふうな点をですね、これから話し合っていきたいというふうに思っております。岩崎さん、
はい、
ちょっともう限界なんですけどもういいですかね。
まだ2分経ってないぐらいですけど、もう行こうですか。
もう時間もちょっとね、あんまり長くやってると本当に、あの加賀屋ファンとかからも叱られると思いますので、じゃあまあ終わりです。
これからあれじゃないですか、朝まで生テレビをやるんじゃないですか、この場所を使って。
いや、もう本当に生テレビ人にお任せしますし、密になりますから。
あれ、
生でやってる場合じゃないですから。本当に、
あらあらあらあら、
はい、
あらあら、違うんですか、このそういうコーナーになって
きた。本当にね、やっぱね、科学的理性的な立ち振る舞いがもう本当勘弁してください、本当に。ということでですね
何言ってる、何を言ってるんだ、
はい、はい、ちょっとなんかわかんないですけど、もっと自由に行きたいということでですね、今回もお待たせいたしました、野良大学の、言えない遊びコーナーということでですね、うちの中でできることをやろうというね、本当に内向きな話をやっていきたいなというふうに思います。
ポジティブにポジティブにいきましょう。
はい、ということでですね、野良大ではですね、普段なんていうんですか、街をふらっと歩いてね、何かそれ出くわしたことが全ての学びになりますよということなんですけども、たまにはうちから出ないっていうね、そういう選択肢もあるんじゃないかということで、家の中の遊びということで、言えない遊びということなんですが、一応今回も A 面 B 面ご用意いたしましたんで、ちょっとね、それを、皆さんに共有してみようかなというふうに思っています。で、A 面の方をまずちょっとお話していきましょうかね。こういうのが A 面だよということで、最近は、おうちでご飯作ることも増えたと思いますから、そう、だからね、今まで作ったことのない新しいレシピでカレンダーを作るっていうのはね、ちょっとどうかなと。
いいじゃないですか。
ね。
うんうん。
やっぱ春キャベツでちょっと今週はやってみようかなとかさ。新じゃがね、新じゃがを使って、そうだな、ソーセージの炒め物とかしたらどうかなとかね、なんかいろんなチャレンジをしていくカレンダーを作っていくっていうね、だから本当にカレンダーが新しいレシピ帳になるというですね、非常に前向きな新しいカレンダーレシピ、それからですね、意外と録画僕よくするんですけど、テレビの。なんかね、時間がないとね、ドキュメンタリーとか見れないってあると思うんですよ。
余裕がないとね。
そうそうそう。腰を落ち着けて見るってのはなかなか難しいので、毎日1ドキュメンタリーっていうね、ちょっとそういう習慣とかつけてみたらいいんじゃないかなと思って。
ああ、なるほど。
最近アフリカの少年ブッダっていうのを見たんですけど、これ中国、台湾の、仏教を教える人が、 アフリカに学校を作るんですよ。でそこで、まあなかなか教育受けられない子たちを受け入れて教えるんだけど、その教えがまあ結構、中国式というか、まあ仏教なんですけど、まあ、アフリカの人たちはまあ仏教にやっぱあんま慣れ親しんでないっていうか、もうなんかね、うん、預ける時にはもう中国人に食べられるぞみたいなこととか話では出てきたりするんですけど、まあ、そういうふうな文化的距離感がある人たちの中で生活をしていくんだけど、地元に戻るという選択肢がなかなかできなかったりとかね、まあ、そういう話が出てくる、まあ、これ結構面白いんですけど、まあ、こういう、ね、1時間ぐらいで結構面白いドキュメンタリー結構あるんで、こういうの見たりとか、まあ、いろいろありますが、まあ、これ A 面ね、まあ、こういうあの前向きで、明日に何か役に立つような A 面はあのブログにも載せてますんで、あの適当に自分で考えてください。あの皆さんと共有したいのは B 面ということでですね、
あらあらあら、
はい、ちょっとこれ今回はじゃあ、まあの5つぐらい、ちょっと5つもありますけどね。まず1個目、はい、これはね誰でもできると思うんで、
うん、
あのねあのインスタント腹踊りっていうのをちょっと考えまして、あの腹踊りって知ってます？うんうん、
わかります。あの宴会芸ですね、いわゆるね。そうそう、腹に
顔を描いたりとか、お腹に顔を描いて、まあ、みんなを笑わせるというか、うん、まあ、滑稽な動きをね、あの大きくしてちっちゃくして、うん、でまああれは、まあ、お腹に描かなきゃいけないからちょっとハードル高いんですけど、
はいはい、
これをあの二の腕とか、
うん、
まあ、なんなら指とかに顔を描いてみると、
うんうんうん、
でそこをその描くと意外とこれがちょっとね親しみ深げになるんですよ。書いてみていただくと分かると思うんですけど、でこれでちょっと楽しいっていう、以上です。やっぱやってみて、これね、だからやんない人はなんかさバカにするわけ、うん、何それみたいな、そういうこと言うんですけど、うん、やってみて、はいはい、意外と面白いから、ちょっとね、ちょっと今あのロクさんペンで顔を書いてみてくださいよ、手に。楽しいと思う。
あ、書きました、
はいはい、
もう書きました、はい、
そ楽
し
いな。いや、早い。それはちょっとリズム早いから。それをなんかちょっと、ふとした時に、ちょっと見つめ合ってみたりとか、
うんうん、
するとちょっとね、いいと思うので、まあ、こういう、
うん
う
ん、
これだから一旦書いて忘れて、はたと突然会うみたいなのがいいかなと思います、
うん。なるほどね、風呂場とかでね。
風呂場だと消えちゃいますからね。あの、うん、消えると、
さよなら、
本当に何もなくなっちゃうし、あとあの最近手洗いが激しいですから、あのうっかり消えちゃうことあるんで、うん、あの消えないところとかがいいのかな。
うん、手の甲とかね、はいはい、
そうね、うん、インスタント払おうと、
うん、
でそれからですね、これ結構難しいと思うんですけどちょっと頑張りたいと思うんですけど、やってみたいんですけどね、間違うってのをちょっとやってみたいなと思いまして、
はいはい、
例えばさ、引き戸なんだけどあの取っ手がついてるみたいな感じでこうノブをこう掴もうとするとかさ、
うんうん、
なんかあの、ペットボトルなんだけど、うん、キャップを抜こうとするとかさ、
うんうん
うん、そこは壁なんだけど歩こうとするとかさ、
うんうん、
あの、わかりますかね、間違うことって人間時々あるじゃないですか。
なんか一番最後のやつは間違いじゃないですけどね、もうなんかインセプションみたいな世界になってますけどね。
いや、これでも間違いじゃん。そこにあると思ったらなかったってことだから。
だって壁だと思って、壁なのに壁じゃないと思って歩き出したんでしょ？
違う、
重力無視してる。
扉だと思って行くのよ、ね。抜けられると思って壁に進んじゃうとか、うん。
あ、びっくりした。壁だと思ったらっていうから、壁に向かって歩き始める人のことを今思い出しました。
まあまあそういう、まあ言い間違いもいいですね。はい、ちょっとお母さんって、はい、あのすぐ行っちゃうとか。そういう。
はいはいはい。
まあ、誰に、そういう。そうそうそう。
これ一人でいるとき誰に、まあ、ズーム会議とかね、ありますけど、ね。
これ連発、はい、何発できるかっていう遊びですね。なんか人間さ、
うん、
あの、真面目な人ほどね、正しいことをしようしようと思うんですけど、
これ、はいはいはい、
どれくらいまで間違えられるかっていうのが、結構大事だと思うんですけど、これね、うんうん、難しいね。一人でやんなきゃいけないんで、あの、突っ込まれるとかがないじゃないですか。おいみたいな。
うんうん、
これ、おいがあったら結構、あの心としては安心なんですけど、ないところでやらなきゃいけないから、うん、自分の中で、うんうん、おいって、
小さく、おいって言ってあげながら、間違いを。うん、10回続けられたらなかなかなもんですよ。私が褒めてあげますよ、本当に。
うんうん、はい、それはあれですよね、はい、その自分の頭の中でこれは正しいことはこうであるっていうで、その逆をやるとかではダメなんですよね。ナチュラルに間違えないといけないってことですよね。
まあ、だからね、頭の中で間違えるっていうよりか一旦やってほしいよね、何かしらの間違いをさ。
うんうん、
うんうん、例えばその朝起きて、ああ、なんだろう、おやすみなさいとかって言うとか、そういうことなのかな。そういうシンプルなやつでいいんですよ。
それはわざとでしょ。それわざと今言うたじゃないですか。
いや、それはわざと。だからまだまだなんですよ。だからここはもっとナチュラルに、
うん、
あ、なんかわかんないけど、あ、
なんかいらっしゃいませとか。
そうそう、あ、いらっしゃ、そうだね。それぐらい激しいやつでもいいかもしれないね。
うんうん、うんうん、
そういうのを、いや、難しいよ。だから言ってるほど、言うほど簡単にできないですから。
だって正しさ判定をする自分もいるんでしょ。そしたら
だから、まあ、できたらね、誰か一緒のお住まいの方がいらっしゃれば、子供とかとやると楽しいんじゃない、多分。
うんうん、
うん、俺はちょっと今一人でこれやろうと思ってるんで、ちょっと大変だなと思ってますけどね。
そうですね、あれじゃないですか、アイボとかなんかそういう AI ロボットが必要かもしれないですね。あ、
そうか、何、アマゾンの機械とかに聞けばいいのか、
はいはい、そうですね、聞いてください、ぜひ。
さあ、それから、静かなコンテンポラリーっていうのはちょっとこれでも比較的簡単だと思いますけど、
うん、
どなた様のお家にも、まあ、3畳ぐらいのスペースはあると思うんですよ、
うんうんうん、
この3畳のスペースで、うん、あなたの思うコンテンポラリーダンスを踊るって、そういうやつなんですけど、
ほう、
コンテンポラリーダンスどういうイメージあります？
んーと、いわゆる創作ダンスみたいなものですよね。その単純にそのリズムに乗るとかっていうよりは、パフォーマティブなそのアクションが加わってるというか、自由さがより評価されるみたいなものですかね。
そうそうそう、だから今まで踊りと思われてたことじゃないことが基本的にはコンテンポラリーだと思ってください、ここでは。
うんうんうん、
ですから何をしても全部 OK です、
うんうん、
はい、なのでそれをちょっとやっていただきたいっていうのが、まあここで言う、静かなコンテンポラリ
ー。なるほど。
だからこれやるとっていう、そういうね、こう息遣いだけが聞こえてくるから、本当になんか舞台を見ているような音が聞こえてくるんですけど、
うん、
まあただ見てる人は誰もいないので、だから難しいね、これね。
聞こえてくるんですけどって言ったから、なんかもう一人いるって思って。
そう、だから俺が見てるつもりで俺の踊りを、うん、どうしたらいいんだろう。これだから一人用か二人用か、随分この難易度が変わるけど、これ別に、うん、今コンテンポラリーって言いましたけど、
はいはい、
静かな、そうね、ソーシアルダンスでもいいですし、
社交ダンス、
社交ダンスでもいいですし、別に正解ないし、誰にも注意されないですから。あとあれね、能とか、
はいはいはいはい、
そう、能とかは結構これね、正解を見ちゃうとつまんないんで、できる限り自分の中での能をやっていただくとか、
うんうん、
踊りってのはね、リズムがなかったら結構何でもできるんだなっていうことをね、皆さんちょっと感じていただきたい。僕は全く踊りの先生でも何でもないですけど、
うん、
そう、とにかくそのあなたが描いてるものの枠の外に出たら新しい踊りになりますんで、
うんうんうん、
これをやるとこう負荷的にね、筋トレにもなりますから。
そうですよね、体を動かすことになりますからね。
そうそうそう、だから同じパターンで動かない方がいいですよ、本当に。
うん、
新しい動き
を、いろんなね、体の筋肉をね、使って、
そうそうそう、していただけたらいいかなというふうに思います。さあ、そして、
あら、まだあった、
はい、まだありますね。まあ、これが、まあ、一つ、一番いいやつかなと思うんですけど、忘れてないものを探すっていうのをちょっとやってみるのはどうかなと思って。 うん、今までね出かけるときに何か物を探すってよくあるじゃないですか。あ、財布、はいはい、財布どうしたっけ、ほら、昨日ほらほら、財布を、あれジャージの中、あ違うかみたいなことはあるじゃないですか、
うん、
でこれの出かけないバージョンで探すだけやってみるっていうのをちょっとやったらどうかなと思って、
うん、
で、まあ、でも大体財布はここだとか鍵はここだとかスマホはここだってもう分かりきってる人も多いと思いますんで、何を探したかを忘れたっていうところでやってみましょう。
うんうん、
うわ、いやだから出かけなくちゃいけないのに、いやちょっと、わあどうしよう、ちょっとこういう時なんで忘れちゃうんだよ、いや困ったな、どこだっけ、ほら、昨日のこと全然覚えてない、なんか飯何食べたっけ、いやほら昨日電話、あそうか電話したか、誰と電話したっけ、ちょっとスマホ見てみ、いやどうしよう、全然これ番号とかむちゃくちゃじゃんこれ、あれ岩崎と電話したんだっけ、いやーまあ、この辺をこう20分ぐらいしていただくっていう、そういう、
うん、
分かった、じゃあこれはなしだよ、これなしでいいよ、じゃあこれはどうですか、お家に最近あんまり来ないお客さんがやってきて、そのお客さんに挨拶をするっていう、失礼しますと襖っていうゲームやってみましょうか。
うん。
え、もう、あれ？ロクさん寝てる？
いや、ちょっとね、いろいろと今大変で。
うん。そうか、わかったよ。まあ、俺もこれもいいと思うんですよ。だから要は、どなたのお家でも扉がありましたら、こう、扉開けた先にどなたかがいらっしゃるという前提のもとに、お待たせいたしました。今来ますんで、ちょっとお待ちいただけますか。あ、私ですか。はい。なんかお話できることがあれば、はい、話しますけど。中学の時、中学って言うとあれですか、尋常小学校とか、そういうやつじゃない。あ、もっと普通の、ごめんなさい。当時はクラスとかね、結構多かったんじゃないですか。ああ、なるほど。21組。そうですか。っていうのをちょっとこうやるっていう、これ20分ぐらいやっていただくってやつですけど、
うんうん、
もうちょっとそういう感じだったらもう本当に俺はちょっとリスナーにも悪いなと思ってはいるんですけど、はい、ということでですね、
そうですね、ちょっと、うん、
はい、はい、最後に A 面のやつ言っときますね、こういう時ですから、積読してある本を引っ越しするつもりで動かすっていうのをちょっとやってみると、本のことをちらっと思い出していいのかなというふうに思います。これちょっと役に立つかな。はい、終わり。ということでですね、今回は、家の中で遊べる、言えない遊びということでですね、ご紹介させていただきました。はい、なんか、独りよがりですいませんでした。はい、ということで終わりましょうか。なんかありますか、ロクさん。
あ、大丈夫です
今週これで終わり？ということで終わりましょう。はい、ということでお聞きいただいてありがとうございました。お相手は最近洗濯がちょっときつくなってきましたけど、頑張りたいと思います。池田と
岩崎でした。
タネラジ。